おはようございます。今回のこの七つの祭り、特別にこの中でこの七つの祭りは贖いの計画のタイムテーブル、時刻表ですね。贖いの計画の時刻表ですね。このことを具体的に学んでいきたいと思います。じゃあそうすると、この七つというですね、七つというこの祭りが、書いてある書は、聖書の旧約のレビ記23章です。レビ記23章にこの七つの祭りが、全部を、書いてあります。そしてこのレビ記23章の4節を、どなたか、読んでいただけますか。レビ記23章の4節です。
その時々にあなた方がフレシネスです、主の定めの聖なる聖祭は次の通りである。
はい。じゃあそうするとですね、今この中にどのように書いてありますか。神様はどのようにおっしゃいますか。主の定めの聖なる祭りの、はい、ここにありますようにですね、主の定めの祭りは次の通りであるですね。主の定めの祭りは次の通りであるです。そうするとこの中に書いてあるこの祭り、祭りという言葉です。この祭りという言葉の意味は、定められた場所、そして定められた時、この二つを指しています。定められた場所、定められた時。私たちが七つの祭りと書きます。祭り。その祭りという言葉の意味は、定められた場所、定められた時。これが誰が定めましたか？主が。主の定められた時と、主の定められた場所。これが祭りです。そうしますと、じゃあ、古説見てみますと、どのようにありますか。
正月の14日の夕は、主の杉越の
祭り。はい、ここに一番初めの杉越の祭りが古説にあります。6節。
またその月の15日は、主の種入れの
祭り。種入れのパンの祭りは15日ですと。さあ、そして、今度、10節。
イスラエルの人々に言いなさい。私が与える地に入って穀物を借り入れるとき、あなた方は穀物の初穂の束を祭司のところへ携えてこなければならない。
はい、その初穂の束を祭司が主の前でこれを揺らします。これが要祭、要祭ですね、3番目の。そして中五節、中六節読んでみましょうか。中五から中六。
また安息日の翌日、すなわち要塞の束を捧げた日から満7週を数えなければならない。すなわち第7の安息日の翌日までに50日を数えて申告の素材を主に捧げなければならない。
はい、その50日目、この50日という言葉がこのペンテコステです。旧約聖書にはですね、50日目というこの表現です。ですから旧約聖書では七種の祭りと呼ばれました。ですから人類の曙を読んでみますと、七種の祭り、 7×7 の祭りという意味なんです。その翌日、何日になりますか。これが50日ですから、新約聖書ではペンテコステ、ペンテコステはギリシャ語ですから、ペンテコステの50日目という意味なんです。ですからこの、使徒行伝2章の一節読んでみますと、50日目になったとき、これがペンテコステという意味なんです。そして24節、24節。
イスラエルの人に言いなさい。7月1日をあなた方の安息の日とし、ラッパを吹き鳴らして。
はい。いつですか？今度。7月の1日が、ラッパの祭りになります。そして27節。
人
特にその7月の10日は食材の日である。
はい。今度、7月の10日が食材の日ですと。そして、34節。
イスラエルの人々に言いなさい。その7月の15日は狩り用の祭りである。
はい。15日が狩り用の祭りですと。じゃあ、そうするとですね、さっきも少し説明がありましたが、もう一度ですね、これを考えてみます。これが私たちのカレンダーです。これがですね、私たちのカレンダーとして考えています。しかし、このユダヤ人のカレンダーは、これがまた、変わっていきます。ユダヤ人のカレンダーはですね、ユダヤ人のカレンダーは、これが1月になります。こちらが外側、今話しているこの外側がユダヤ人のカレンダーになります。じゃあ、そうしますと、このユダヤ人のカレンダーの1月の何日でしたか ?14 日と、そして15日と16日が、これが何の祭りですか？杉越の祭りと、種ねのパンの祭りと、そして要祭です。そして、こっちから、この16日から50日を数えますと、3月、こっちにですね、ここにペンテコステがあります。3月。そして、今度何月ですか？今度7月ですね。7月。7月の何日と、1日と、10日と、そして15日。ですから、これをですね、これを、こちらを春の祭り、こっちを秋の祭りと言います。注意深く私たちが覚えなければならないことは、イエス様のご生涯は秋と春です。いいですか？イエス様のご生涯は全部秋と春です。イエス様のバプテスマはいつでしたか？2300の夕と朝の予言を学ぶとき、70種があなたの民とあなたの聖なる町のために定められています。457年のいつからと学びましたか？いつから？秋です。イエス様のバプテスマはいつでしたか？秋です。イエス様の十字架はいつでしたか？春です。ですから、イエス様のご生涯は全部秋と春です。ですか？じゃあ、そうすると、私たち、横、その前の雨とか、その、どっちの雨とか言いますね。じゃあ、前の雨、どっちの雨ということを考えるときに、前の雨というのはここです。前の雨がこっちです。そして、どっちの雨と言いますね。どっちの雨がここです。じゃあそうするとですね、ここで何を収穫すると学びましたか？私たちが今まで。ここで麦とかですね、大麦。特別にユダヤ、イエス様がその五千人のその奇跡ですね、食べさせるときに何のパンでしたか？大麦パンです。これがそのパレスチナの地域のその収穫です。ですから、この50日目、このペンテコステの時になると、今度麦の収穫になります。ですから、大麦から小麦までの収穫。じゃあ、7月になりますと何がありますかというと、ブドウとか、その果物、これらの収穫がこの7月です。7月ですね。はい。ですから、この、前の雨が降るときに、人々は土を耕して、そのときに、麦とか、 大麦とかを植え始めます。それの収穫がこの時になっている。そして1月、この11月ですね、この私たちの今1月、ここら辺になりますと、あのオリーブが花が咲きます。つまり、オリーブ油、聖書にたくさん出てきますね。油は全部オリーブです。今日本ではちょうどあの梅が花咲く時期に、あのパレスチナではオリーブの花です。ですからこの花がですね、このこちらに来ますと収穫をします。ちょうど私たちの6月頃になります。そしてブドウがですね、この7月、私たちの時の秋ですね、9月から10月、この時期になります。じゃあこれを私たちのそのこの記憶の中にこう入れて学ばないと、これ何を言ってるか。じゃあそうするとですね、今このことを考えて、春からこっちですね、このこれが初めのこの祭り、そしてこの最後のこれが秋の祭り。ユダヤ人にはカレンダーが2つあります。一つは普通のカレンダー。普通のカレンダーと言いますと、農業。その農業のためのカレンダー。これがこのカレンダーです。これは12月まであります。しかし、霊的、この霊的、宗教的なカレンダーは、7月に1年が終わります。1月から7月まで。これが、霊的、宗教的、カレンダーの始めから終わりです。ですから、彼らには2つの、2種類のカレンダーがあります。1つは、植物、農産物、収穫のためのカレンダーと、もう1つは、霊的、宗教的教示。ですから、7月には、すべての教示が終わります。さっき読みましたね。7月15日から7日間。これで21日までで全部終わります。さあ、このようになっているんですが、これが何を意味するかということをまた考えてみましょう。私たちがこの、体操とのですね、体操との、英文の399ページ。この皆さんのその招待状にもあったと思いますが、何ページになりますか？体操と血管の106ページです。106ページです。106ページを見てみますとですね、初めの段落を、こうした方は、
こうした方は、その出来事だけでなく、その時に関しても上手でした。
はい。出来事だけではなく、何に対しても、時に関しても成就したと。何がですか？型。型とは何ですか？モデルというか、聖書の中にですね、型。型があれば何がありますか？その型の本体があるはずなんですね。はい。他のところでは、今度、影と言います。影があれば何がありますか？その影を影として見せた本体があるわけなんです。ですね。例えば、午後3時頃外に出て散歩しますと、どうですか？とてもいい日に。私が歩くときにもう一人が一緒に歩きますね。それが影です。影は、本体がなければ影は存在しません。それと同じように、ここにありますように、型も、本体がなければ存在しない。今私たちはここを学んでいる。これらが、まあ、型であると。じゃあ、型はどのように書いてありますか？その出来事だけではなく、今、106ページの初めの段落ですね。どのようにありますか？その時に関しても、だから、じゃあ、これが昔だけの話なのか、次の段落ですよ。
こ これと同様に再臨に関連した方も象徴的奉仕の中で指示されたその時期に成就しなければならない。
そうですよ。ということは今私たちは自分たちを何と呼びますか？アドベン、再臨神道と呼んでませんか？再臨神道は何ですか？イエス様の再臨を待つ人たちという意味です。じゃあそうすると、イエス様の再臨も過去でしたか？まだですね、私たちのために、私たちの前にある出来事です。本気で待てますか？皆さん本気で待ってますか？この日を。であれば、どのように書いてありますか？じゃあもう一度読んでみましょうか。106ページの初めの段落1行。
こうした方は、その出来事だけでなくて、その時に関しても成就
し。そうです。方は、これ過去ですね。過去において、方は何だけではなく、
出来事
だけではなく、時に関しても成就したと。じゃあ、今度次の段落の一行。
これと同様に、
何と同様に、過去にあったのと同様に、ですね。過去にあったのと同様に、再臨に関した方も、つまり、イエス様の再臨を待ち望むならば、どのようにありますか？
この再臨に関連した方も、象徴的奉仕の中で指示された、その時期に成就しなければならない。
そうですよ。ですから、確かに、この祭りは、昔終わったことで間違いありませんが、しかし、イエス様の再臨を待っている人であれば、何をしなければならない？これを知る必要があります。うん。なぜどのようにこれが必要なことなのかと。私たちは、じゃあ、さっき読みましたが、出エジプト記23章の14節もちょっと読んでみましょうか。出エジプト記23章の14節です。
あなたは年に3度、私のために祭りを行わなければならない。
じゃあ、3度とありますね。一度がいつですか？1月。もう一回は？この3月。そしてもう一回は？7月。はい。こっちと、そしてこっちと。3度ですね。3度、どのようにしなければなりませんか？私のために祭りを行わなければならない。じゃあ、祭りという意味は？定められた場所。そして、定められた時です。これが祭りという意味です。そうすると、誰が定められた？主が定められた場所と、主が定められた時です。じゃあ、そうしますと、これが何回ですか？1回と、2回と、3度。これが今、出エジプト記、23章の14節、17節はどうありますか？
男子は皆、年に3度、主なる神の前に出なければならない。
はい。これを、証の文、各時代の規模長官の70ページを読んでみますと、各時代の規模長官の70ページ。2番目の段落です。各時代の規模長官の70ページ。そうですよ。はい。じゃあ、そうすると今ここに、三度。これがいつでやったのか、この歴代史芸、8章の13節読んでみましょうか。歴代史芸、8章の13節です。
すなわち、モーセの命令に従って、毎日定めのように捧げ、安息日、新月、および年に三度の祭り、
年に三度の祭り、そして、
すなわち、種入れのパンの祭り、
そして、
七種の祭り、
そして、
仮用の祭り、
そうですね。ですから、さっき話しましたように、旧約ではペンテコステという言葉はないんですね。ペンテコステはギリシャ語ですから。旧約では何と呼ばれましたか？ 七種の祭り。はい。七種の祭りというのは、7×7 の翌日が50日目です。この七種の祭りという意味はこの意味です。ですから、この中にありますように、じゃあ、もう一度、種入れのパンの祭り、1月15日でしたね。これが7日間。そして、七種の祭り。これがペンテコステ。そして、カリオノというのは一番最後ですね。これで七が終わる。最後の祭り。これが、実はですね、7月は、考えてみてください。7月はいつから始まりましたか ?1 日ではありませんか何のために何日のために ?10 日のために。10日が終わりました。15日から、今度カリオノ祭りです。ずっとラッパ吹いて、今度、いつまで ?21 日まで。考えてみてください。7月は1日から21日まで彼らはエルサレムにいます。一番忙しい時ではありませんか。これが、神様が、イエス様が、どのような人たちを迎えに来てくださるかということです。一番忙しい時、みんな忙しいんですね、今。忙しくてできないんです。その一番忙しい時に考えてみてください。7月。1ヶ月何日ですか ?30 日の間。何日間 ?3 分の2以上。何のために主の定められた時と、主の定められた場所において、彼らがこれを守るということが、どのようなことなのかということを私たちが考えてみる必要があります。じゃあ、そうしますとどうして3度であったのか。これをもっと証の海から見てみます。国と使徒者、欠陥の282ページです。国と使徒者、欠陥の282ページ。国と使徒者欠陥282ページの2番目の段落です。国と使徒者58章です。その282ページのですね、2番目の段落ですから終わりの方です。この2番目の段落の箇所
時代においては、礼拝の時に捧げられていた犠牲が、常に救い主の来臨を人々に思い起こさせていた。そしてイスラエルの歴史を通じて、聖女の務め全体がそうだったのである。
幕屋の務めにおいて、
そしてそれに代わった聖女の務めにおいて、人々は毎日肩と影によって、
何と何によって、
肩と影によって、キリストが贖い主、祭司、王として来られることについての大真理を教えられた。
じゃあ、肩と影を通して、彼らは何を教えられたと書いてありますか？キリストが、あがない主、祭司、さあ、もう一度、何と何と何ですか？あがない主、つまり、1月にあったこれらは、すべて、イエス様のあがない主の働きです。あがない主としての。そして、2番目は何ですか？祭司、ペンテコステの、ペンテコステの聖霊の効果は何が始まったと。イエス様の祭司の働きが始まったという天からの通報であったと。じゃあ、イエス様が今度3番目は何ですか？王様です。イエス様がこの働きを全部終えて、今度は何として？王様です。その国はダニエル2章にありますように、永遠に滅びることなく。じゃあ、あの王国の王様はどなたですか？イエス様です。じゃあ、そうすると、なんで三度でしたか？何を教えていますか？イエス様が、あがない主と、祭司と、王様として来られることを、肩と影を通して、神様が教えられたということです。じゃあ、 そうすると理由がありますかありませんか。理由がその主人公はどなたですか。イエス様が書いてありますね。誰がもう一度読んでみましょうか。ここに人々は毎日型と影によって、はい、型というのはタイプ、影というのはシェドウですね。影と型と影によってキリストが、これ他のものになることはないんですね、絶対。キリストがといえばキリストだけです。イエス様だけですね。キリストが何として？あがない主。はい。あがない主。はい。杉越の祭り。そして、種入れのパンの祭り。そして、要塞は全部、どの働きですか？あがないの働き。あがない主というの働きです。そして次は、あがないの働きが終えられたから、イエス様は何を始められましたか？祭司の働きを始められました。この、あがないが終わると祭司。この祭司が終わると、今度、どなたとして？王様として、この方はいらっしゃいます。はい。これがマタイ24章にイエス様はおっしゃいましたように、栄光の座に座して来るとき。これが王様です。このこと、あがないの計画のタイムテーブルを説明しています。じゃあ、このあがないの計画のタイムテーブルというのが適当なタイムテーブルではありません。これから私たちが学んでいきますが、これは驚きだけではなく、もう恐れるほど、正確に、神様の御言葉が成就していたということを私たちが確認することができます。過去の話ですか？過去の話？過去があったということは、それと同じようにと書いてありましたね、さっき体操と。何ページでしたか？ 106ページ、経巻ですね。106ページに、それと同じように。ですから、過去、どのようにあったかを私たちが学ぶことは、これからどのように起きる、どのようにその予言が成就するかを理解するために欠かせないことだということがわかります。じゃあ、そうすると、これらのことをですね、この真理が与えられていった時代に、弟子たちは、予言者たちはどのようにしたか、ペテロ第一。ペテロ第一。一章の中節から中二節を読んでみます。ペテロ第一、一章の中から中二です。
この救いについては、あなた方に関する恵みのことを予言した預言者たちの尋ねもとに、かつ、つぶさに知られた。彼らは自分たちのキリストの霊が、キリストの苦難とそれに続く栄光とあらかじめ明かししたとき、それはいつのとき、どんな場合を指したのかを調べたのである。そしてそれらについて調べたのは自分たちのためではなくて、あなた方のための奉仕であることを示された。それらのことは天から使わされた聖霊に関して福音をあなた方に述べ伝えた人々によって今やあなた方に告げ知らされたのであるが、これは御使いたちも疑いみたいと願っていることである。
じゃあそうしますと、今このようにしとペテロがですね話しています。この救いについては、あなた方に対する恵みのことを予言した誰も、予言者たちもどのようにしたとありますか？つぶさに調べた。つぶさに調べたという意味は？はい。私たちが以前、イザヤ34章の16節に、主の書をどのように読みなさいと。つまびらかに読みなさいと。過去の予言者たちも、みんなこのように。聖書を調べたということです。何のために？次読んでみますと、何を彼らが調べたのか。自分たちのうちにいますキリストの霊が、キリストの苦難と、じゃあ、キリストの苦難はこの7つの祭りにおいてはどこですか？一番先ではありませんか？ですね。キリストの苦難と、それに続く、何ですか全部。向こうの聖句で言いますと、栄光。何に続く？ キリストの苦難に続く。イエス様の十字架です。それに続く、栄光をどのようにしましたか？
あらかじめ明かししたとき、それはいつのとき、どんな場合を指したのかを調べたのである
。そうですよ。祭りという意味は何ですか？主が定められた時と場所です。主が定められた場所と時。さあ、ですね、ある方は聞きます。どのように聖書を学べばいいんですか？私、聖書を読んでもわかりません。聖書を学びたい。でも、どう学べばいいかわからない。だから、わからないから、創世記一章から始まって、頑張って、レビ記に来ると今度眠たくなるんですよ。もうわけわかんないことずっと書いてあるんです。レバとか、オメルとか何か、全然わからない。するとそこでまた諦めて、また年末になると決心を新たにして、また聖書を創世記一章から始めて、一緒の間何回かそのようにしたら、今度はもう専門家になります、創世記一章は。ただし、聖書を調べるということはそういうことではないんです。今はもう、こうナビがありますね、ナビ。しかしナビがなかった時代は、方向感覚と、そして大きな目印。これが道を探す唯一の方法でした。ですから、方向感覚がない人は、ぐるぐるぐる何回か回ったらもうそれで終わりです。右行って、左行って、右行って、参道やったらもうそれで終わり。しかし、道を迷うときに、わからなくなるときに、探す唯一の方法はいつもメイン道路。一番、例えば、沖縄であれば、58号線。58号は何ですか？国道ではありませんか？国道は何ですか？南から北まで。その国道に出れば、自分が今どこに向かっているか分かりますか？分かりませんか？分かります。分かりますか？そうです。じゃあ、道に迷うときには、小さい道に入って、これがいろんな人に聞かないで、どうすればいいんですか？メイン道路を探しなさいということです。日本では国道。そうすると、国道に出れば、そこに何かがあるはずなんです。それ見れば、今自分が南に向かっているか、北に向かっているか、分かりますか？分かりませんか？わかりますか？わかりませんか？わかります。それと全く同じように、聖書を学ぶときに何をどう学べばいいかわからないときに、そのラインを探しなさいということです。ラインです。これが道路です。メイン。ですね。日本では国土。じゃあこのメインが何かと言いますと、キリストです。聖書全体は誰について？私について証しをするものであるとイエス様もおっしゃいましたから。そのイエス様の何から苦難。ですから聖書にどう書いてありますか？つまびらかに調べた預言者たちも何から始まって？キリストの苦難と。そうです。これが、ここです。苦難です。苦難と。それに続く、そうですよ。苦難の後は何ですか？栄光です。ですから、それに続く。これをどのように学びました？つぶさに調べたと。そして、中二節。それらについて調べたのは、自分たちのためだけではなく、何とか言ってありますか？私たちのためだと。そうです。そのように彼らが調べて、それを私たちに伝えてくれました。適当に調べて、適当に伝えると、みんなどこに行くと思いますか？違うところに行くでしょう。みんな自分、それなりに考えている、自分なりの考えを伝えたら、彼らはどのように調べましたか？伝える前に。つぶさに調べて、それが伝えられた結果、 今日に至るまで。皆さん考えてみてください。今私たちが持っているこの聖書、いつ初めて書かれましたか？誰の時代？モーセの時代ではありませんか？モーセの時代は今から約3500年前ですね。ですか？3500年前です。そうすると、今地球の歴史何年ですか？ 6000 年ですね。そうすると、初めの2500年間は書物がありませんでした。どうやってこれが伝わりましたか？考えてみてください。どれぐらい正確に伝わったか。今この部屋でもですね、こう隣の人に話して、何人かが渡ると、後で全く違う話が。じゃあ、どれぐらい2500年間口伝えでしたね。本ではなく。それなのに、これがどれぐらい正確に伝わったかということ。私たちが神様の御言葉を伝えるときに、あんまりにも適当に伝えることが多すぎて、今みんな迷ってます。本当に困ってる人たち、本当に探したい人たちは迷っています。困っています。彼らが伝える前にどのようにしたとか言ってありますか？つぶさに調べた。誰のために？私たちのために。はい。感謝ですか？神様の御言葉を私たちが学ぶときに、本当にこのような思いがなければ、これ聞いても、なんか通り過ぎますね。神様の御言葉がどのような御言葉なのか、そして、その次見てみますと、11節。それはというのは何ですか？私たち以前1月にも学びましたように、それはという意味は、彼です。ヨハネ16章、14、15、16には、イエス様が、御霊についておっしゃっています。英語では、He です。Personal pronoun、He です。今この中に書いてある、この、それはという意味も、全く同じです。この、それはではなく、彼はです。誰の話ですか？イエス様のことです。Who？ イエス様です。イエス様。ですから、彼らが調べた、先話しましたように、この沖縄で道を迷うときには、国道を探しなさいと。なぜですか？それが、南から北まで。ですね。はい。そうすると、聖書で私たちが何かを探すとき、何を？キリストです。じゃあ、そうすると今ここにありますように、じゃあ、そのように彼らが調べました。そして、それを12節見てみますと、御使いたちも知りたいと。これは人だけではなく、御使いたちも知りたいと望んでいるものです。伺いみたいと。じゃあ、御使いたちがどのように伺いみたいと思っているか、次の時間学んでいきます。